パシフィック瓦版、オレンジカウンティーから山田勝美がお送りしています。前半はラグナビーチ、そしてコスタメサをご紹介しました。オレンジカウンティーでのライフスタイル、なんとなく雰囲気だけでも伝わりましたでしょうか。さて後半は、音楽教室運営の傍ら OCJAA オレンジ軍日系協会会長を務めていらっしゃる藤田公子さんに、オレンジカウンティー全般のお話や会の活動イベントについてお伺いしました。藤田さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤田さん、いつオレンジカウンティに来られたんですか？
1994年ですね。
はあ、でアメリカにはどのぐらい？
かれこれ30年になります。
もう大先輩ですね。でロスとかサンディエゴっていうと結構イメージ湧く人って多いと思うんですけれども、オレンジカウンティに住んでるって言っても、どこ？みたいな反応は結構あると思うんですけど。
そうですね、でもディズニーランドとか、特に大谷翔平選手の本拠地のエンジェルスがあるところって言っていただければ、まあ皆さんご存知だと思いますね。
今をときめく、
はいはい。
で日本人はどのぐらい住んでるんですか？
そうですね、およそ3万3000人ぐらいっていうふうに伺ってます。
あと、じゃあ日本人がこう住みやすいような、例えば学校ですとか、はい、そういった教育機関なんかも整ってるんでしょうか？
そうですね、かなりレベルが高いということで、日本だけでなくて、いろいろな中国だったり韓国だったりというの向こうの国の方で、アバイのお家を売り出してるなんていうお話も聞きましたけれども。
じゃあもう本当に人気の。
そうですね。であと筑波市と姉妹都市関係を結んでるんですけれども、やはり計画都市ということで、町の真ん中にレイクがあって、そういう環境のところに、また通勤通園通学ですね、徒歩圏で子どもたちが歩いて行ける、それから例えばショッピングセンターでも同じショッピングセンター内に音楽教室があって、その隣にクモンがあって、それからダンス教室があってっていうような形でワンストッププレイスになってるんですね。
もう理想ですね。駐在とかでこちらに来られて、お子さんが小さなお子さんいたりすると、もう本当に不自由なく、
そうですね、
教育レベルも高いと。
はい、
はい。で来られてもうやっぱり20年ぐらいになられてってことだったんですけれども、はい、その、オレンジカウンティー来られた当初と今なんか変わったななんて感じることってありますか？
そうですね、やはり急に人口が増えてきていまして、で、ね、ローカルの渋滞が逆にひどくなっていて、フリーが降りた途端にまた混んでるっていうような感じがあったりしますね。 それでやっぱり人口増に伴って住宅価格も高騰していってますよね。その辺はちょっと大変かもしれません。
なるほど。本当にオレンジカウンティーこっちに来てびっくりしたんですけど、高いですよね。大変だなと思ってるんですけど、はい。でやっぱり日本人が、3万から3万5千人ぐらいいるっていうことで、はい、今このオレンジカウンティーでもオレンジ郡の日系協会があるっていうことで、はいはい、藤田さん今そちらの会長を務めてらっしゃるってことですよね。
はい、7年目ですね。
そうですか。普段はどのような活動をしてるんですか？
普段はですね、皆さんボランティアでノンプロフィットのオーガニゼーションですので、いろいろとセミナーをしたり、それからクラスをオファーしたりということが主になっているんですけれども、あと介護の方の、そういう集まりがあったり、それから皆さんでランチをしていただくというような日があったりとか、いろいろ皆さんお家で困らないでいろいろ楽しく過ごしていただこうっていうことをメインにやってますね。
ああ、そうですか。結構年齢層、会員の方の年齢層っていうのはどのぐらい幅が結構あるんでしょうか？
そうですね、50歳60歳以上の方が一番多いと思いますけれども、はい。
なるほど、はい。やっぱりそうやって日本語でいろんなクラスを受講できたりとかっていうのはすごくやっぱありがたいですよね。
そうですね。お友達を作るっていう意味で今会員さんが350名ぐらいいらっしゃるんですけど、はい、いろいろ気の合った方もこの中でお友達作ってくださったりってできると思いますよね。
いいですね。なんかその会員の方からこれ これ良かったとか、なんかいろいろそういった声とか聞かれます？
そうですね、年間通していろんなイベントがあるんですけれども、例えば年に1回ラスベガスのトリックなんていうのを始めまして、今年第6回なんですけど、
はい、
1月の予定なんですけど、
はい、
もうすでに満員御
礼、満員御礼そうですか、あれですか、はい、もう皆さんでバスにで、
はい、
でベガスまで
楽しく出かけて2泊の旅なんですけど、
お金なくなっちゃいそうですよね。
持って帰る方もいる。
でそういったその企画とか、
はい、
そういったものも藤田さんの方でされてらっしゃるんでしょうか？
そうですね、まあ、別に会長だけがするわけじゃないんですけど、はい、皆さんといろいろ協力してやらせていただいてます。はい、
でまあ、この夏にかけてもいろいろね、はい、イベントがあるっていうふうに伺ったんですけれども、まあ、いくつか紹介していただけますか？
そうですね、まあ、たくさんあるんですけれども、例えばゴルフトーナメントなんかもやっていますし、
はい、
日本からがんの患者さんでいらっしゃるんですけど、その方が大変よくなられたお話、治験などを受けて行われたお話なんかもしていただくっていうのがあるんですけど、特にちょっと珍しいのはですね、
はい、
まずすぐ、もうすぐなんですけど、6月12日にボランティア活動に関するパネルディスカッションっていうのを敬老さんとの共催でやるんですけれども、
はい、
実はこれはオレンジリング日系協会の自慢でもあるんですけれども、そのパネリストになってくださる方が、お茶の先生が87歳、書道の先生が86歳、そして、iPad の先生が84歳。
84歳で iPad の先生ですか、はいはい、すごい。こちらの方がパネリストで
出
られて、
はい、で皆さんにいろんなボランティア活動による健康へのメリットっていうようなこともいろんなリサーチから教えていただくこともやりますので、
うん、
やはりいかにその活動することが大事かっていうことですね。でその最後にはうちの、名誉会長でいらっしゃるんですけど、100歳に今年なられるんですが、まだ現役でドライブでゲートボール、そしてちゃんと自分でスピーチもされるんですね。でそういう方に締めくくっていただいて、そうなると皆さんやっぱりお元気になって、
なんかこうエネルギーをもらって帰ると思います。まだまだ頑張んなきゃみたいな感じですよね、はいはい、でこちらのパネルディスカッションが、6月の12日水曜日、10時からということ で、はい、で場所がアナハイムですね、はいはい、でこれ申し込み行きたいっていう方はどこに申し込みもよろしいですかね。
そうですか、 OCJ に一度ご連絡いただければ、かなりいっぱいにはなってきてるんですけど、まだ空きがあるかも分かりません。
はい、分かりました。じゃあ詳しい連絡先はこのインタビューの後で私の方からご紹介したいと思います。はい、であ と、
7月のですね、はい、16日の火曜日7時から、これ皆さんご期待あれだったんですけれども、エンジェルスとヒューストンのアストロズのゲームがあります。でそこにですね、大谷選手が、まあ、多分出場してくださると思うんですけど、
はい、
もしご本人がいらっしゃらなくても、実は非売品のボブルヘッドが
もらえます。いやすごいこれはちょっと大谷選手のファンにはもう、
そうですね、はい、やっぱり非売品ですから、かなり値打ちがあると思いますね。
そうですか、はい、7月なんでね、もう結構もう時期も売れちゃってると思うんですけれども。
そうですね、OCJ でも750枚ぐらい販売させていただきましたから、
はい、
ただまだ余裕少しはあると思いますので、
はい、
お申し込みいただければ、通常のエンジェルス価格の半額ぐらいで。
あ、そうですか。大体おいくらぐらいでしょうか？
50ドルから、そうですね、60ドル、会員さんによっても違うんですけど、
はい、
そんなぐらいの金額ですね。
分かりました、はい、これはちょっと行かなきゃですね。はい、ありがとうございます。まあ、じゃあ最後にですね、
はい、
藤田さんの、まあ、今後の展望、あとは会をどう盛り上げていきたいか、教えてください。
はい、そうですね、やはり特にお年寄りの方に今いろいろとサービスを差し上げてますので、年齢で年を取ったからって言って引きこもるんじゃなくって、リタイアしちゃったからお家にいるっていうんじゃなくって、やはり元気で、いつまでもうちの100歳の大先輩を見習ってですね、はい、元気に皆さんがオレンジカウンティーでこの 気候のいい素晴らしい場所でリゾート感覚で過ごせるようにですね、いろんなお手伝いができればと思ってます。で、健康に関することに関しては敬老さんとも共催をしていろいろ活動しておりますので、皆さんのいろんなご希望も伺って、セミナーをやったりでクラスをやったりして、みんな元気になっていただきたいです。
今日はどうもありがとうございました。